ではここからは、今回のテーマのあなたが出会った変な映画かっこ外国映画編ということでお届けしたいと思います。で実はちょっとツイッターの方で募集かけた時に、
うん、はい、
外国映画っていうのを言うの忘れてたんで、
すいません、そ
う
私の
告知でね、はい、あの外国映画っていうのを書き漏れてたので、
はい、申し訳ございません。
実は日本映画でももうすでにメールはいただいてるんです、
はいはい、
ですけども日本映画は来月やりますので、日本映画でいただいたペキンパーさんとチュッパさんは来月必ずご紹介いたしますので、はい、申し訳ございません、はい、
ということでたくさんお便りいただいてますので、
はい、いつもありがとうございます。
紹介していきたいと思います、
は
い、
ね、告知期間短かったのに、ね、いただきましてたくさんありがとうございます、うん、
はい、ラロッカさんです。変な映画洋画編、2014年のアメリカ映画イントゥーザウッズをあげたいと思います。さまざまな外国の童話の登場人物たちが入り乱れ、うんうんうん、出し抜き合いぶつかり合う変としか言いようのない映画です、
うんうん、
例を出すとすれば今で言うと大乱闘スマッシュブラザーズ僕の世代で言えば世界丸見え商売商売マジカルで笑ってよろしく。
ああ、なるほどね、
はい、もっと時代を遡れば畠山家細川家などなど入り乱れた応仁の乱といったところでしょうか。
古いな。
シンデレラがキャー、魔女がウヒヒ、赤ずきんちゃんが変態狼がジョニデー、ラプンツェルが引っ張んな、ジャックの豆の木のジャックが助けて、巨人がグワオーなのにミュージカルなんです。
おー、
うまいことそれぞれの話のエッセンスが盛り込まれていながら先の展開が全く読めないハラハラドキドキの改作、
うん、
ぜひ美犬の方はこの機会におすすめしまーすはい、というわけであ
の今オペラ風でというあの脚注がありましたね。それを再現したという、はい、あの決して、まあ、あの発狂したわけではございませんので皆さん
なかなかの無茶ぶりです
ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエストにあゆみさん答えましたね、
うん、はい、まあ、できるだけ忠実に再現したいけどこの映画見てないんで。
ああ、見てないんですか。
はい、
なんや見てるもんやと思ってた。
あ、見てないです
よ。ああ、そうなんです。
だからこのシンデレラキャーとかのところはあの合ってるか分かんない。
ああ、適当に、
はい、読みました。
なるほどね、改作ということなんですけど、うん、僕も実はこの作品劇場では見てないんですよ、うん、見逃してるんで。
ミュージカルやったんですね。それは知らんかった感じ。
ミュージカルで見に行くつもりは十分あったんですけど、うん、たまたまちょっとタイミング合わず見れなくてですね、うん、内容についての言及はちょっとできないんですけど、うん、
はい、
あまりね見た人の話でいい話は実は聞かなかった。
そうなんです。
当時はね。
なるほど。
ただその改作というね、怪人の怪に、
うん、
作品で改作という意味においては多分、
うん、
そうやと思うんで、うん、そういうのをまあ楽しめる人には無茶苦茶な設定であっても、
あ、なるほど、
うん、楽しめるんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、ミュージカルなんでこれぜひともちょっとあゆみさん見ていただいて。
あ、ですね、見ないといけないですね。
どんな感じかちょっと聞きたいですね、うん、
はい、
うん、ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてロンペイさんからいただいております。自分が出会った変な映画はマシュー・バーニー監督作高速のドローイングナインです、
うん、
まず本作の監督であるマシュー・バーニーから説明したいと思います、
はい、
マシュー・バーニーの本職は映画監督ではなく、うん、アメリカの現代美術家です、
うん、
独特の彫刻作品や映像作品を発表しています。自分がマシュー・バーニーを知ったきっかけは2002年のマシュー・バーニー・クレマスターフィルムサイクル、
うん、
クレマスターはマシュー・バーニーが自ら制作脚本監督をする全5作からなるアート映画、
うん、
この一挙上映が渋谷のシネマライズにて1週間限定であり、これを見に行きました。1日で5作もの映画を見るのも初めてでしたが、その映像が圧倒的で若き日の自分は衝撃を受けました。そしてその3年後、2005年の夏に金沢21世紀美術館、
うんうん、
マシューバーニー展が開催。この展示のメイン作品だったのが今回紹介したい高速のドローイングナインです、
うん、
高速のドローイングシリーズはクレマスターと並ぶマシューバーニーの代表作であり、自身の体に何らかの拘束状態を与えドローイングするという作品。あ、そういう意味か。
すごいな。
なるほど。拘束のドローイング9はこのシリーズの中の映画作品。日本の捕鯨船をテーマにしていることもあり、この金沢21世紀美術館で世界初公開、当時大きな注目を集めました。自分はどうしてもこの作品と展示を見たくて、これだけのために東京から金沢への弾丸日帰り旅行にて見てくることができました。当時は若くて独身でお金も自由に使いました、
うん、なるほど。
作品の内容は捕鯨船で展開する独特のファンタジー。主演はマシュー・バーニーと実生活のパートナーであるビョーク。マシュー・バーニーの彫刻は美容整形用のシリコンなどの素材を使う独特のもの、
うん、
本作でもこの素材が大胆に使用され、捕鯨とクジラの解体、それと和装のマシュー・バーニーとビョークの懇技が描かれるという実に不思議な構成。マシュー・バーニー作品特有のグロテスクさもあり、確かに映画というフォーマットではありますが、それ以上にアート作品を鑑賞しているという感覚でした。高速のドローイング9は後からシネマライズ過去だったかなでも上映されましたが、関連の展示や本作の補足内容を含め金沢まで行ってよかったなと思える映画体験でした、うん、マシュー・バーニー作品はなかなか鑑賞機会が少ないですが、気になった方はぜひ一度見ていただきたいです。実は先日2017年8月24日にマシュー・バーニー最新作の日本上映がありました、
うん、
それは山口情報芸術センター YCAM に開催された YCAM 爆音映画祭2017のオープニング作品であるリバー・オブ・ファンダメントです。これが日本初上映、
うん、
3幕構成で上映時間は約6時間、壮大な映像オペラ作品。これも本当に見たかったのですが、家庭のある身としてはこのために山口に行くのは難しく断念。またどこかで上映があればいいのですが。さらに今後のマシュー・バーニー作品の上映情報をお知らせしておきますと、11月に東京都写真美術館にて前述したクレマスターの一挙上映があります。しかも今回はシネマライズの時のように投資上映ではなく、一作品ごとの上映という見やすさ、自分も好きなクレマスター3だけでもなんとか再鑑賞したいなと思っています。クレマスター3だけでも3時間ぐらいある作品ですが、と、というふうにいただいております。ロンペさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これめっちゃ見たいですね。
見たいですけど、病区の旦那さん
だったんですね。
ね、
うん、
全然僕も存じ上げませんで、
う
ん、
初めて聞きましたね。
アート作品この辺はまこちん、
めっちゃ気になってるじゃないですか。めっちゃ、ね、気になりますね。
ですよね。これはしかし時間も長そうやし大変ですよね。
で3で3時間で5作品見たってすごくないですか
ねえ。あとがだからどれぐらいの分数なんかっていうのはちょっとわからないんですけど、あ、まあでも多分1日仕事であるのは間違いないでしょうね。
ロンペイさんなんか朝食の映画
そうそう好きですよね絶対
ですよ、ね、まあその辺もちょっとまこちんとこう共通するところが
ね
あるかなと思うんですけど、
見に行きたいですねこれは。
山口、あ、じゃあ東京でやるのか、
東京で、うん、ね、あるやつ
11月ですもんね、うん、東京都写真美術館、
また映画なのにそのね上映する場所が美術館であったりね。
東京都写真美術館って一回でも昔にジャック・デミの特集上映とかやってた気がする。
あ、へー、そうなんだ、
うん、
まあそういうところで描けるべき作品なんでしょうね、うん、多分ね、うん、映画館のスクリーンを使うというよりもね、う
ん、アート寄りなんですね。
アート寄りでしょうね多分ね、うん、これマスター3だけでも3時間強烈やなと思いますけど、はい、ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ララルーさんからいただいております。放題宇宙人ワンさんとの遭遇、現代はワンとの遭遇というイタリア語の作品です、
はい、
2011年イタリア制作の作品です、
うん、
破格のアルバイト代に惹かれて呼ばれた通訳の女性が通訳する対象はなんとワンさんと名付けられた奇妙な姿をした人物だった、
うん
うん、
必要に拷問しながら彼の目的を吐かせようとする職員のやり方に人道的な側面から疑問を抱きながら仕事を全うさせようと頑張る彼女がたどり着いた結末とは、見ているあなたの倫理が問われることを受け合います、
お
ということです、
うん、なるほど。ララルーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あのタイトルがすごい印象的なんで、めっちゃ覚えてて、劇場でもかかってたのを覚えてるんですけど、見てなくてですね、倫理が問われるっていうことなんで、どういうことになってんのか非常に気になりますよね、
うんうん。
でも例えばこのタイトル放題だけを見ればですよ、
うん、
宇宙人っていう風に書いてあるから、うん、まあ、おそらくそのワンさんは宇宙人なんでしょう多分、
うん、
だから多分ですけど、
うん、
まあ非差別対象者としてのメタファーの宇宙人っていうことですよね、うん、多分ね。
なるほど。
だからその人がどういう扱いをされるか、どういう扱いをしているのかというところに倫理観が問われるということなんじゃないかなとは思うんですけど、
う
ん、
中国人であることももしかしたらそういうところもあるかもしれない。
そうそうそうそうそう、そ
ういう
ね、
うん、ワンさんっていうぐらいだから、
うん、
まあ、見てないから推測でしか
ない、推測、完全な推測ですけどね
多分見かけもその宇宙人らしくないというか
でしょう、ね、
人物って、うんうん、あのララルさんも書いてますけど、うんうん、
はい、ララルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、あやさんからいただいております。今回のテーマ、あなたが出会った変な映画いっぱいあるんですけど、面白い、何回も見たくなるという意味での変な映画、プライマーです。ヤフーよりあらすじということで、アメリカのとある郊外の町、自宅のガレージでオフタイムを利用して研究開発に励むエンジニアのアーロンとその友人エイプ。ある時、エイプが超電導を利用した画期的なアイデアを思いつき、その装置の開発に乗り出した二人は、思いがけず小さな箱の中に時空の歪みを生じるワームホールを作り出してしまう。そこで箱を人が入れるほどの大きさにしてタイムトラベルをすることにした二人。そして過去に戻って株で大儲けするのだが、タイムトラベルのタブーである分身との遭遇が二人の運命を大きく変えていく。という、いわゆるタイムトラベルもので、時間はたった77分です。
うん、
しかし、この映画、初見での感想がわからない、難しかった以外出てきません。もし一回で全てわかったって方がいたら、すぐ今のお仕事をお辞めになって地球のために働いてください。私もまだ8度ほどしか見ていないのですが、肝心なタイムトラベルしたタイミング、回数では今の目の前にいるのは点々点といったところでまだ答えが出ていません。あと77分作品ではあるんですが、1回見るのにメモを取り、巻き戻しなので結局4時間以上かかる。こんな難しい、でも解明したい、そして答えはかなり遠そうじゃんな映画は初めてでした。レンタルか売っててもレンタル落ちしかないのですが、ぜひ見ていただきたいというふうにいただいております。あやさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。8度ですよ。
8度ほどしかって言ってますから
ね。8度見てもわからないっていうことですよね。
まあでも最初に難しいとかわからへんとかいう感想しか出てこない映画ってありますよね。自分の中で整理できないみたいな。
ありますけど、
ここまで。
この、でもね、ヤフーのあらすじを読んだら、
あ、そうそう、う
ん。全然難しい感じしないじゃないですか。
うんうん、あ、なるほど。確かに。
ですよね。
うん。
だから、わかるんちゃうみたいな感じなんですけど、わからないんでしょうね。多分ね、8回見た人がわからへんって言うてんねやから、多分わからないんでしょうけど。すごいな。
メモ取っても難しいってことですね。
巻き戻して4時間以上かかるって。これね、思いますけど、非常にこの好意的に、
はい、
今、あやさんはこの作品に対して接してはりますけど、
うん、
これようできてないんちゃうんって。
そうだね。なるほど。
ね。
あらがある
というか。77分まで刈り込んで、
うん、
結果、話がようわからへんようになってるっていうのは、これ編集に問題あるんちゃうかなって思いますけどね。
まあもしかしたらそこかもしれない。
もうちょっと2時間弱ぐらいにしたら、ひょっとしたらもっとわかりやすくなってるのかもしれないし、刈り込むことによって行間は出ますけど、行間が空きすぎて、何のこっちゃわからへんになってるっていう可能性は、非常に高いんじゃないかなと思いますけど。
どうなんでしょう、見てみないと。
そうですね。77分なんで、ちょっとね、見ないといけないかなっていう。見ないといけない映画ばっかりなんですけど。あやさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、二階堂さんからです。変な映画。1980年代の中盤、僕はレンタルビデオ屋さんのマニアックなホラー映画をよく漁っていました。クラスメートからの影響、かっこホラー映画好きという実にニッチな人がいたんです。
うん、
当時発刊されたばかりの V ゾーンというホラー映画専門の雑誌、
うん、
そして映画情報の月刊誌スクリーンの別冊ムックでホラームービーズ。
うん、
これらが僕の情報源でした、
うん。
そして陣内孝則さんをマイルドにしたようなビデオ屋のお兄さんに、
ああ、ビデオ屋のお兄さん。
あれありませんかと尋ねては困らせていたのです。
なるほど。
悪魔の生贄、ゾンビなどの名作に出会ったのも確かこの頃です。
はは。
毎読、死体と遊ぶな子供たち、2000人の狂人、トランス、サンゲリア、チャドなど、ややマイナーながらジャンル内では名作と言われる作品も、これらのムックで情報を得て見つけ出しました。
なるほど。
それらの中でもとびきりへんてこな作品、ボーディングハウス、
うん、
はっきり言いますが映画、うん、あるいはホラー映画と限っても面白い作品ではありません。
あ、そうなんですか。
ほんと変なんです、
うんうん、
肝心なシーンの手前に必ず黒革の手袋をはめた手が警告としてドアップになるんです。
へー。
今思い出してもどうしてそんな警告付きホラー映画の企画が通って商業作品として完成流通してしまったんでしょう。本当に不思議です、
うん
うん、
辞典はパートナーからの推薦、ベルリン中心蔵。こんな作品見た人いるのかな、
うん、
赤穂浪士の亡霊がなぜかドイツベルリンをうろうろする話です。
へ
ビデオでは間違いなく存在しましたが、 DVD になっているのかどうかアホらしくて調べてもいません。
へー。
どなたか情報か実物をお持ちでしたら番組ツイッターかなんかに流してくださると嬉しいです。ではでは、二階堂さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、2作品出てまいりましたが、はい、まず1つ目がボーディングハウス、
うん
うん、
全く僕もタイトルすら聞き覚えがないということなんですけど、すごいですね、警告付きホラー映画で、ホラー映画の意味あんのかそれっていう感じがしますけど、なんでしょうね、手袋が出てから肝心のシーンは映るんですかね。
ね、
警告やから先に出て今から出ますよっていうことで、多分出るっていうことの解釈でいいのかな、これは。
なんかそんな感じで、ね、まあ、構えられますよね、あ今や
来るんやなってね、まあ、見たくない人はそこでこう目を伏せろっていうことですよね。
あ、そうか、そういうので手袋なんだ
じゃないですか、多分
変やな、
変ですよね。でもう一つがベルリン中心蔵、
これめっちゃ気になります、絶対面白そうじゃないですか
すごい、赤穂浪士の亡霊がドイツベルリンをうろうろする話。
これドイツ映画なんですかね、何なんやろ、
何でしょうね、ちょっと調べてみましょうか、面白そう、せっかくなんでね。
あ、西ドイツ、
西ドイツ映画、115分、
ギャガが配給してるじゃないですか。
あ、ほんまですね。ベルリンで実業家が次々と謎の死を遂げる。現場に残された謎の墨文字、実業家たちは以前日本に訪れた時に人里離れた屋敷を荒らし、そこで日本刀を盗んでいたのだ。大石蔵之介を名乗る怪人物が日本刀の奪回と犯人の制裁のためベルリンの闇を蓄する。アメリカ香港の忍者物とは異なり、制作者サイドは大真面目で芸術性が非常に高い。赤穂浪士に関しても外国映画としてはかなり調べ込んでいる。大石蔵之介の正体は日本でなぜか柔道を修行したドイツ人、ドイツ人最後には大石蔵之介とその抹殺のために日本からやってきた忍者との戦いも用意されている。変な日本語も飛び出し、この手の映画ファンの期待も裏切らないと、うん、いうふうに
、めっちゃ変な映画ですね。
オールシネマのサイトから引用
させていただきます。これベルリン中心蔵っていうのはあれで、放題でサマーオブサムライっていう
映画です。あ、ほんまですね。サマーオブサムライっていうのが現代かな。
なるほど。
へえ、初めて聞いた。
なかなか変わってる映画。
すごいな。
なんでこれ見たんでしょうね。すごいですね。
すごいですね。
ホラーしくて調べてもいませんって書いてますもんね。
多分ね、検索した感じやと DVD にはなってなさそうなんですよね、うん、VHS が Amazon であって、うん、DVD にはなってなさそうなんで、うん、どうでしょう、ちょっと実物持ってる人がいたらぜひシネマクティフ宛てにご一報いただければ、うん、写真だけでもね、うん、送っていただければ、あのこちらのアカウントからも情報流しますんで、ということで二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。